聖書を拝読いたします。今朝与えられた聖書は、マルコによる福音書4章1節から9節を拝読します。新約聖書66ページでございます。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。イエスは例えでいろいろと教えられ、その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけので土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて多い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。それでは、御言葉の実りと題して、宍戸牧師から御言葉をいただきます。
ただいま、マルコによる福音書4章1節から9節までをご一緒にお聞きいたしました。1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし、湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。主イエスが赴いて行かれた湖はガリラヤ湖です。再び湖のほとりで教え始められたと、そう言われていますけれども、少し前の3章の7節から9節のところを読みますと、湖のほとりに出かけられた主イエスを追いかけるようにして、おびただしい群衆が後に従ったという出来事が語られていますので、あの3章7節の時と同じように、今日のところでも主イエスは集まってきた大勢の人たちに向かって、今や神の国が訪れてきている、神様の恵みを信じて生きる新しい生活が始まっているのだと、そうお伝えになったのでした。シエスはこの時船の中に腰を下ろして、湖の上からお語りになり、その言葉を聞く群衆の方は湖畔の岸辺にいたと、今日のところに述べられています。で、今日の箇所にどうしてシエスが船にお乗りになったのかという理由は述べられていません。しかし前回のこの3章7節から9節のところで似たようなことがあった時の、その一番最後のところ、3章の9節にこんな説明がされております。そこでイエスは弟子たちに小舟を用意してほしいと言われた。群衆に押しつぶされないためである。群衆が互いにしめき合いながら、少しでもシエスのそば近く、手を伸ばせばもうシエスに触れられるくらいの場所に席を取ろうとして殺到する。そうなりますとシエスの背後にあるのはガリラヤ湖ですから、押されて湖の中に転落するようなことになりかねません。それでそういう事故を未然に防ぐために、シエスは小舟にお乗りになって群衆との間に距離を取った。そういうふうに3章の9節には語られています。しかし実は今日のところでです、主イエスが人々との間に距離を置かれたのはもう一つ理由があると思われます。でそれは、主イエスがここで教えようとなさった神様の御国の例えを、 聞く人たちが注意してよく聞き考えるために虚偽をわざとおとりになったのです。で、仮にその群衆と直に触れることができるくらいの距離に主イエスがおられたらどうなるか。その群衆の中にはもちろん主イエスが教えてくださる言葉、例え話をよく心に留めて思い巡らそうとする人はいるでしょうけれども、しかしその一方で、ただ主イエスに触りさえすればいい、主イエスに触れることで自分が抱えている病が癒されたり、悩んでいる事柄や抱えている問題が解決しさえすればそれでいいと考えて、ただひたすら主イエスに触れようとだけする、そういう人も出てくるだろうと思います。しかし主イエスとすれば、再び湖のほとりで教え始められたと、そうここに言われているように、今の時は人々に神様の事柄を述べ伝えよう、教えよう、そういう思いを持っていらっしゃったんです。で、これは主イエス自身がお語りになっている言葉にもそんな思いがよく表れています。3節の最初のところによく聞きなさい、そういう言葉で始まるんです。そして、すべて語り終えた後9節のところで聞く耳のあるものは聞きなさい、そういうふうにおっしゃってるんです。よく聞きなさい、聞く耳のあるものは聞きなさい。主イエスはそんなふうに最初と最後のところで人々によく聞くように、そう進めておられるんです。この日主イエスは集まった群衆によく聞き、注意深く聞く、考えるということをお求めになりました。そしてそのためにわざと群衆と距離を空けて湖の上にこに出されたわけです。人々が直に主イエスに触れることができたといって満足して終わるんではなくて、主イエスがお語りになる例え話の方に注意を向け、話を聞く、そのことに思いを向けてほしいというのが主イエスの思いでした。で、主イエスがこの日そんなふうに注意深く聞くことを集まった人たちにお求めになったのはです、これは主イエスの例え話が聞いている人たちの身近な経験に根ざしている話で、ちょっと聞くとこれはみんなが知っているよく分かりそうな話にも感じられるんですけれども、しかし実はその話の奥行きというのは案外深いところがありまして、主イエスがおっしゃろうとしている事柄をともすると聞き間違えたり受け取り損ねたりするということがあったためです。ですから主イエスはこの例えを聞く人たちが注意深く話を聞き思い巡らすように、そう促されたのでした。で、今日のところで主イエスがお語りになった例え話は種をまく人の例え、そんなふうに言い習わされています。しかしこの例え話にしてもです、もともと主イエスは種をまく人の例えとしてお語りになっているんですけれども、いつの間にか聞いた人たちの間では種がまかれた地面の例えとして流布していった、そういう形跡が見られるんです。で、この点については来週以降の礼拝の中でまた聖書から聞こうと思っていますが、主イエスがなさった例え話というのはそんなふうにです、上辺は非常に平易で誰にも分かりやすそうに聞こえるんですけれども、しかしそれに比べてその例え話の中に込められている意味、主イエスがその例えを通しておっしゃろうとなさった神様の事柄の方は注意してこれを受け取らなくてはならないようなところがあったんです。それで主イエスは今日のところこのところでよく耳を澄まして聞くように、そういうふうにおっしゃったのでした。で、主イエスはおっしゃいます3節です。よく聞きなさい、種をまく人が種まきに出ていった。ここではまず種をまく人が種まきに出ていった、そう言われていますから、これはもともとは種をまく人の例えなんです。 でもしこれが種が落ちる地面にはいろいろあるけれども、あなた方は良い地面になりなさいと、そんなふうに進める例えであったのなら、おそらく話の始まりはもうちょっと違う形になっていたものと思われます。主イエスが最初にこの例え話をなさったときには、主イエスご自身がこの種をまく農夫に重ね合わされ、そして主イエスがお語りになるたくさんの言葉がいろんな地面に落ちる種に例えられているんです。ですからこの例え話を通して語られていること、これは主イエスがご自身の経験に基づいて語っておられることと言っていいと思います。主イエスが人々の間で神様の御国の訪れを告げ知らせる、神様の恵みと慈しみのご支配が今あなたの上にも及んできているんだから、あなたはそのことを信じて、今まで自分中心に生きてきたその生き方の向きを改めて、神様の御心を尋ね求め、また御言葉に慰められ励まされ勇気づけられながら生きるようになさい。でそういうふうに告げ知らせてくださったときに、そのシエスが語った言葉がどんなふうに人々に受け止められたか、あるいは受け止められなかったかということを、シエスはこの種まきの例えを通して教えられたのでした。そしてここで語られている例え話に基づいて言うならば、シエスが神様の恵みのご支配、神様の恵みの訪れを教えられたときに、そこで主イエスがお語りになった多くの言葉は実を結ぶことがないままついえてしまったのでした。例え話の最後に出てくる良い地に落ちて豊かに実を結ぶ、そういう幸いな種の話が出てきますが、その前にたくさんの種が実を結ばなかったのだと、そういうふうに語られています。ある種は踏み固められた地面に落ちて、道端に落ちてしまって鳥に食べられてしまった。また別の種は上辺には土がかかっているけれども、すぐ下が岩になっている、そういうところに落ちたために根を張ることができずに枯れてしまった。でまた別の種は茨の中に落ちたために、茨との生存競争に敗れて十分に伸びきることができず窒息してしまった。でそんなふうに主イエスは最初にです、いろいろな理由でうまく育てずに実を結ばなかった種の話をなさいます。でこれはです、主イエスが心を込めて神様の恵みと慈しみのご支配が今やってきているのだ、そう伝えられ、そして本当にそれが今来てるんだから、神様の慈しみの愛を信じて生きていくように、そう進めてくださったのに聞き入れてもらえなかった、そういう多くの御言葉を表しているんです。主イエスがお語りになった言葉というのは、聞いた人たちから本当にさまざまにあしらわれたのでした。せっかく主イエスがです、神様の恵みを伝え、慈しみが今あなたの上に確かに及んできている、あなたはその慈しみのもとでできることができるんだ、それを信じなさい、そう語って聞かせてもです、そもそも踏み固められた固い地面のようにその言葉を受け付けない人たちがいました。そういう人たちは主イエスに反発をしたり反論したりしながら、間もなく主イエスから聞かされたことすらすっかり忘れてしまったのでした。別の人たちは主イエスの言葉を聞いて、上辺だけその言葉を喜んで聞くような素振りをしました。ところが実際にはその人の深いところまで言葉を受け止めるということをしなかったので、その非常に友好的な関係というのはその場限りで終わってしまって、結局そういう人たちも神様の愛を信じて生きるということにはならなかったんです。そしてさらには、自分にとって都合よく主イエスの言葉を受け止めて大いに喜びながら、しかし シエスが教えられたのは神様のご支配がやってきてるんだからそれを信じなさいというそのことですけれども、それ以外にも自分にとって都合よく思えるような言葉や話に心を寄せてしまって、ついにそちらの方が思いを多く占めてしまう。そして結局シエスから聞かされたことから離れていってしまう、そういう人たちもいたのでした。シエスが時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そうおっしゃって進めた言葉というのは、そんなふうに聞いた人たちによってさまざまなあしらいを受けていったんです。で、今日聞いているこの4章の直前のところ、3章の21節のところには、シエスの身内であった人たち、シエスの母や弟たちがシエスを取り押さえて故郷ナザレに連れ帰ろうとしたということが述べられています。これは血のつながっている肉親であり家族である人たちですから、シュエスご自身とすればです、他の人はともかくこの人たちにはぜひとも神様の恵みのご支配を信じてもらいたい、そう思われたに違いないんです。ところがこの家族の人たちは容易には信じませんでした。シュエスにとって最も近しく最も親しいはずの人たちですらそうだったんです。シエスの母であるマリア、そしてシエスの弟たちがシエスを本当に信じるようになったのは、シエスが十字架上に亡くなられ復活してから後だったと、そういうふうに言われています。シエスが地上のご生涯を過ごしている間、そのシエスがお語りになった言葉というのは最も近しいはずの身内の人たちにすらなかなか届きませんでした。種をまく人のたとえ、その初めの方に語られる3つの種は、そんなふうにシエスが心を込めて語りかけてもなかなか信じてほしいと思った福音が相手の心にうまく届くことがなかった、そういうもどかしさを物語っているんです。シエスがお語りになる福音はなかなか受け止めてもらえませんでした。しかし実はシエスがこんなふうにです、例え話の形でご自身の苦闘の姿というのを率直に語ってくださることは、私たちにとっては慰めになることではないかと、そう思います。シエスご自身でさえ近しい人たちや多くの人々に神様の恵みのご支配がやってきてるんだと、そう伝えようとしてうまくいかないことがたびたびあったんです。それならば私たちがです、親しい友人や愛する者たちに神様の愛と慈しみを伝えようとしてうまくいかないことがあるというのも、これはやむを得ないことではないでしょうか。使徒パウロもコリント教会に宛てた手紙の中で、主イエスキリストの福音というものがユダヤ人にとってはつまずかせるものであり、異邦人にとっては愚かに聞こえることがあるのだと、そう語っています。主イエスが人々にもたらそうとなさった福音、神様の慈しみが常に私たちの上に置かれている、そのことを信じるようにと招いた福音というのは、なかなかです、聞く人の心にうまく落ちて根付くことが難しかった、そういうものなんです。神様が私たちを愛してくださっている、どんな時も私たちの味方でいてくださる、ただそういうことであればどうしてそれを信じられないんだろうって不思議に思うかもしれません。しかし私たち人間というのはです、実際に目で見たり手で触れたりできない事柄を信じるというのは本当に難しい、そういうことだとも思います。私たちは神様の言葉を聞くときには喜んで聞くんですけれども、しかし実際の生活の中でさまざまな思うようにならないこと、不自由さや不愉快なことや辛いこと、苦しいこと、悲しいこと、たくさん出会います。そうすると そのところでは自分を支配しているのは神様の慈しみではなくて、さまざまな痛ましいことであったり、嘆きであったり、あるいは攻撃してくる力であったり、そういうものの方がうんと大きく思えてしまう。ですからシエスがお語りになった福音というのは、ただ言葉だけの事柄のように思われてしまって、なかなか人々には伝わっていかなかったんです。私たちがお祈りをしながらどなたかに主の福音を伝えようとするときに、簡単にそれが伝わらない、そういうことがあるとしても、がっかりしたり気落ちする必要はないのではないでしょうか。たとえすぐには伝わらない、簡単には伝わっていかないかもしれませんけれど、しかしその時に種は確かにまかれているんです。私たちにとっては種をまいたら百発百中というわけにはいかなくて、ほとんど芽吹くことが少ない、そういうことなのかもしれませんけれども、それでも種をまき続ける、そしてまた覚える人たちのために取りなしを祈り続けるということがとても大切だろう、そう思うのです。そしてシエスご自身も実際にそういう生活をお過ごしになりました。主はここでうまく実を結ばなかったたくさんの種の話をなさっています。しかしそれはうまくいかなかったことを悔やんだり嘆いたりする、そういうためではありません。今日のこの例え話でシエスがおっしゃろうとする事柄の中心、この例え話の重点がどこにあるか、それは最初に語られるいくつもの種の話ではなくて、むしろ一番最後に語られる一粒の種の話にあるんです。もしこの最後の種の話がこの例え話の中でされないとしたら、この話自体はすっかり意味を失うということになると思います。それくらいの重点がこの最後の種の話に込められているんです。8節のところです。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。主イエスはなかなか実を結べなかった多くの種の話をなさいました。しかしそれでひるんだりへこたれたりはなさいません。むしろ明るい顔をなさって、なお豊かに実を結ぶことになる種があるのだということをおっしゃいます。主イエスご自身はこの豊かに実を結ぶ種が必ずあるのだということを信じて、御言葉の種まきをなさり続けられるのです。そしてそんなふうにです、豊かに実を結ぶ種がやがてきっと現れるということは、これはただシエスがそう思い込んでいたというだけではなくて、それ以上にこれはまさに真実なんです。どうしてか、それはシエスがまいておられた種というのは、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そういうメッセージだったからです。神の国が近づいた、今あなたの上に神様の恵みのご支配が及んできている。でそれは実はシエスがこの世に来られた、私たちの間にシエスが歩んでくださるようになったということによってまさしく実現しているんです。神の国が近づいたというのは、別に言うと神様の恵みのご支配、神様の慈しみがいつもあなたと共にあるということなんですけれども、それは主イエスがそこにやってきて共に歩んでくださることによって実現していくんです。私たちが毎週この教会で礼拝に参加する中で聖書から聞かされ、そして私たちがそのことで賛美する内容というのは、神様の独り子であるイエス様が私たちのためこの世においでになってくださった、そして私たちのため、私たち一人一人のために 十字架にかかりよみがえられた。主イエスは今もよみがえった私たちと一緒に歩んでくださる。そしてあの十字架によってあなたは罪を許され、新しいものとされて、今日ここでもう一度歩んでいっていいんだ、そういう福音です。主イエスが十字架にかかってくださったのがあなたの罪のためだったとか、死んだのに主イエスが復活したとか、あるいは主イエスの死によってあなたの罪が許されている、そういう話というのは、正直なことを言うとあまりよくわからない、そういう方もいらっしゃるかもしれません。しかしです、たとえ私たちにすぐに意味がわからないとしてもです、私たちにわからなければ主イエスの十字架の出来事、そして復活が消えてなくなってしまうわけではないんです。たとえ私たちに今はすべてわからないと、すべてがわからないとしても、主イエスの十字架と復活は確かに行われている事実です。そしてそうであればこそです、主イエスの福音を告げる言葉というのは、最初は藪の中や道端、あるいは石地に落ちるということがあるとしても、最後には必ず良い土地に落ちて本当に大きく育ち、実りを豊かにつけ、そしてまたその人を内側から支えてくれるような大木に成長していくことになるんです。主イエスはご自身が地上においでになったからには、将来きっとそういうことの幸いが訪れる、そのことを信じて明るい顔でおっしゃるんです。あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。神様の恵みと慈しみのもとにあなたは今日生きるものとされている。その知らせというのは本当にあなたの中で豊かな実りをつけることになる。あなたを養い、あなたを支え、その人生を終わりまで生きるものとさせてくれる。そもそも今日私たちがこの教会堂にやってきているということ自体が、すでに私たちの中にも御言葉の種がまかれ始めているということの印です。もし私たちに何の種もまかれなかったならば、誰もこの場所にやってくるなんてことはなかったに違いないからです。御言葉の種は私たちに今実際にこの場所でまかれています。そして私たちの中の良い土地に落ち、豊かに実を結ぶ、そしてそれが私たちを養い支え、私たちが与えられている命の道を進んでいくように、本当に喜んでこの人生を歩んでいくように導いてくれるんです。私たちにはそんなふうに御言葉の種をまかれ、そして喜びながら地上の生涯をたどっていった多くの先輩たちがいます。そして今日私たち自身も同じ種をまかれ、主イエスが伴ってくださり、神様の慈しみを知る者として生きていくように、そう招かれ持ち運ばれていることを知る者とされたい、そう願うのです。私たちに今日も伴ってくださる主を称え、その主を与えてくださった神様の御業を称えて、ここから一巡りの時へと使わされたい、そう願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、イエス様が種まきのたとえ、種をまく人のたとえをおっしゃったときに、本当に多くのうまく伝わらず吸えていく種があるけれども、しかしその中に良い土地に落ち、その人を本当に豊かに育み養い生かすことになる命の種があるのだと、そのように語ってくださいました。私たちは主イエスキリストの歩まれた道、そしてその十字架の御業とよみがえりの出来事が 私たちにどういう意味を持つのか、正直にはまだよく分かんないところがあります。しかしそれでもあなたが私たちに辛抱強く種まきを続けてくださり、そして本当に豊かな実りに預からせようとしてくださっていることを聞き感謝をいたします。どうか主イエスキリストを通して私たちにまかれているその豊かな御言葉の種を私たちが得ようと願い求め歩んでいくことが許されますように、どうぞ主イエスキリストの御言葉を慕い求め喜んで聞かされ、またそれに慰められ力を与えられながらこの地上をたどる幸いなものとさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。